セーリングでリオのオリンピックに出場を決めました土井真奈美さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、もうセーリングの選手としまして数々の入賞経験もある土井さんなんですが、土井さんとこのセーリングという競技の出会いについてはいつ頃どんなきっかけがあったんですか？
私は小学校2年生の時に兄の影響でヨット始めました。
はい、お兄さんとは何歳違い？
2個上の兄です。
そうですか。はい、じゃあ最初はお兄さんがやり始めて、それを見に行ったのがきっかけなんですね。
そうですね、毎週日曜日練習だったんですけど、親が送って行ってたので一緒にそれについて行って2年間ぐらい、はい、見ていました。
そうですか。じゃあいつかは自分もやりたいなと。
最初は全然そういう気はなかったんですけど、私の兄のコーチに誘われまして始めました。
ですね。はい、小学校2年生で海に出てということですが、ご出身は神奈川県のどちらになるんですか？
出身は横浜です。
はい、そうすると当時はその地域のクラブのようなところに。
そうですね、磯子にある横浜ジュニアヨットクラブというところで、はい、活動していました。
そうですか。このセーリング競技、今から始めたいというお子さんもいらっしゃると思いますが、スタートというのはどんなところから練習するものなんですか？
練習は、まずは船になれるというか、サッカーとか野球みたいにこうすぐできるようなものじゃないので、まずは船に普通に乗れるようになるところから、はい、練習ですね。
はい、でも小さな頃からね、この海に出て頑張っていた土井さんなんですけれども、これまで出場してきたレースの階級も様々だと思うんですが、どんな経過をたどってるんですか？
中学卒業まではジュニアのオプティミスト級という船に乗っていまして、その船に乗っていた頃はまだそんなに活躍してなかったんですけれども中学卒業して高校になってから今乗っているレーザーラジアル級というオリンピッククラスに乗りまして、高校2年生の時にユースの世界選手権で準優勝して、それからオリンピックを目指したという感じですね。
はい、中学高校と進学するとそれぞれの学校にも部活動の活動があったりもしますけれども、やはりこうセーリングを続けてきたのには何か理由もありますか？
単純にセーリングが好きだったっていう感じなんですけど、私中学高校でヨット部ではない部活に入っていまして。
そうですか。はい、ちなみに何を？
ダンスを6年間やっていました。
ダンスを部活動でやりながら、それだけでもハードだと思いますが、このセーリングも続けてきたと。
そうですね。はい、
すごいですね。ダンスの方向は考えてなかったですか？
ダンスは楽しくっていう感じだったので、本当は大学入っても続けたかったんですけど、セーリングが忙しくなってしまったので、なかなか続けられず今はやってないという感じですね。
じゃあやはりレースでの入賞経験というのが将来に導いたきっかけになったかと思うんですが、今出場しますこのレーザーラジアル級というのはどういう、こうレースになるんでしょうか？
そうですね、他の今までやってきた階級との違いというか、他の種目との違いなんですけど、比較的体力面が重要になってくる種目で、一人乗り2人乗りとかよりも結構体重だったり筋力を必要としているので、結構 きついというか厳しい、はいはい、階級です。
そうですか。
はい、
じゃあそういう意味では練習方法も変わってきたかと思うんですけれども、これまでこう出場してきた大会で土井さん自身数々の入賞経験もある中で、印象に残っている大会ってどんなレースだったんですか？
印象に残っている大会はやっぱり先ほど言った高校2年生の時に出場したユースワールドで準優勝した時の印象がすごく強いです。
そうですか。同じ年には全日本レーザーラジアル級の選手権大会でも優勝も果たしてるんですね。
はい、そうですね、日本の全国大会みたいな感じなんですけど、はい、当時のナショナルチームのお姉様方や、はい、数々の選手が出てた中で、はい、優勝できたことはすごい良かったなと、はい、思います。
ね、こちらはね、連覇も果たしている経験もありますか、やはり気持ちは世界に向けてというところで上位目指して頑張ってきたところのが強いですね。
そうですね、はい。
そして現在はリオのオリンピックが決定し練習に励んでいるところですけれども、このリオの決定というのはいつ頃どういう形で発表があったんですか？
11月にオマーンで行われた世界選手権があったんですけれども、そこでまず国枠を獲得するというのが、まあ、最低条件で、はい、さらにその国枠を獲得した上で、日本人上位になることがオリンピック出場に、はい、課された課題というか、はい、です。
そうですか。そして実はそのリオには一緒にやってきたお兄様も決まっていると。
そうですね、私より先に決まったんですけれども、何月だったかな、4月か5月ぐらいには、はい、決定してました。
そうですか、はい、お兄さんが出ているレースというのは、
兄の選考は2大会のランキングというかポイントで決まったんですけれども、1個目が3月に行われたプリンセスソフィアっていうスペインで行われた大会で、ライバルの選手とはその大会では何ポイント、5ポイントぐらい差で負けてたんですけれども、次の2個目の選考のヨーロピアンでは、まあ、逆転してなんとか、はい、切符を手に入れられたっていう感じですね。
そうなんですね、はい、じゃあまなみさんよりもお兄さんが半年も早く決定しているということで、ぜひ兄弟で一緒に出たいという気持ちは強かったでしょうね。
そうですね、もう前々から一緒に出たいねとは話していたので、はいはい、すごく嬉しかったです。
そうですか。そしてまなみさんの方は前回の、ロンドンオリンピックにも出場経験があるということですが、やはり国も変われば海の様子も変わるというところで、リオではもう経験もあるんですか？
リオには、過去に2回レースをしに行きました。
何かこう海の特徴ってどんな風に感じていらっしゃいますか？
リオの海はまあ、水質で言うとすごく汚くて、はいはい、まあ、でも海面の特徴的には結構面白いというか、特徴的でうねりが高かったり、周りに結構岸が多いので風が結構変わったりとか、比較的調査しがいのあるというか、そういう海面です。
そうなんですね、はい。まあ、いよいよですね、今年はもうオリンピックの年になりましたけれども、まあ、そんな海の状況も理解しながら、今どんな練習を特に力を入れていらっしゃるんですか？
今はまあ、リオに行けない状況なので、比較的技術面を、はい、しっかり成長させるという感じで練習しています、
はい。そしてこのレーザーラジアル級、体力がすごく必要だと先ほど言ってましたが、体力作りはまたこう海に出る以外でも頑張っているところもあるんですか？
そうですね、基本的に、まあ、ほぼ毎日というか筋力トレーニングは、はい、しています。
そうですね、まだ今大学今度4年生になるという年なので、学校の生活も大変ですよね。
学校との両立は本当に、はい、大変で、今まさにテスト期間なんですけど。
そうですね、はい、練習時間というのはどんな風にとってるんでしょう？
まあ今はその学校の優先順位を少し高くして、はい、そちらに集中している感じなんですけど、まあ、でも時間があるときはしっかり練習して、はい、海に来てるという感じです。
すごいですね。そうすると とにかく忙しい、ね、時間を過ごしていらっしゃる土井さんなんですが、ズバリこのリオのオリンピックでの目標というのはどんなところに立ててますか？
もちろん金メダルを狙っています。
ですね、はい。まあ、ロンドンの経験を生かせそうな部分もありますか？
そうですね、やっぱりロンドンでの悔しさっていうのをバネにこの3年間取り組んできたので、はい、本当に、金メダル目指して頑張りたいと思います。
そうですか、はい。もちろん今回は初めて兄弟での出場のオリンピックというところなので、ご両親も喜んでると思いますが、お兄さんからそれぞれこう情報交換とかアドバイスをし合う部分ってあるんですか？
そうですね、技術的なことだったり、あんまり海のことに関してはあんまり話す感じではなくて、どちらかというと、まあ、精神面というか、結構仲がいいので、まあ、会場リオに行った時とかにも陸では結構話したり一緒にいる時間が多いですね。
はい、非常に心強い存在ですよね。そして、リオまでも今後まだまだレースが続いていくということですが、この後のレース予定というのはいつ頃どんな風にあるんでしょう？
これから、31日からなんですけど、オーストラリアで合宿をしまして、その後、グランカナリアっていうスペインの島で行われるヨーロピアンに出場することになりました。
はい、そうですか。もう月に1回から2回ほどレースがあるんですね。
そうですね、もう結構タイトなスケジュールで組んでます。
は い、まあ、いろいろな国を飛び交って、そして夏にはリオというところでね、金メダルを獲得して、ぜひこの富士山に戻ってきていただきたいなと思っております。またあの今回今はリオに焦点を当ててると思うんですけれども、その先のことって何か目標もかけて考えてますか？
そうですね、あの東京オリンピックが地元の江ノ島で行われるので、はい、それにはしっかり出場して、あのもちろんメダルを目指したいなと思ってます。
はい、ぜひね、また東京につながる大会にリオもしていただきたいと思います。では最後にですね、このラジオ聴きの市民の皆さんに土井さんからメッセージをお願いします。
江ノ島で練習してきた成果を、リオの海で発揮したいと思いますので、応援よろしくお願いします。
はい、ぜひですね、怪我のないようにこの夏メダルを獲得して、この富士山に戻ってきていただけることをね、応援しております。ぜひ頑張ってきてください。今日は土井真奈美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。